西宮's number one local radio station from 78.7 Sakura FM
西宮
再発見。
再発見の際は彩り、豊かな自然、香り高い文化、美しい街並み、美味しいお酒にスイーツ、そんな西宮を彩るさまざまな魅力に再び出会える話題をお届けする番組です。ご案内は私増井貴子。西宮再発見、この番組は西宮市の提供でお送りします。さて、第4金曜は月替わりでゲストティーチャーをお迎えして、西宮を彩るさまざまな魅力に再び出会える話題をお届けしています。今月は能楽師観世流シテ方の吉井元春さんをお迎えしました。吉井さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
西宮市は今年の4月1日に市政100周年を迎えるわけなんですが、はい、4月の20日の日曜日にアミティベーコムホールで西宮市100周年記念式典というのが開催されるんですよね。
はい。
で、その前日19日の土曜日には前夜祭として能西宮の復活上演が行われるということで。
はい、そうなんです。
ね、本当にかなり久しぶりの上演になるわけですか。
はい、はい、もともとその能というものは200数十番の原稿曲というのを常演じてますけれども、
はい、
この西宮という曲は一度も耐えて演じられなくなった曲なんですね。
はい、
それを最初に平成2年に復曲されまして、それがアミティホールで行われまして、
はい、
それからまた何年か経って広田神社で演じられて、
うん、
それからその2回しかまだ復曲してから演納されてないんです。
はあ、じゃあ多分今回初めてご覧になるっていう方がね、
はい、
たくさんいらっしゃると思うので、
はい、
まあその魅力、楽しみ方なども含めて、
はい、
いろいろとお話を伺っていきたいと思いますが、そもそもそのお能の歴史というとかなり古い
そうですね。皆さんはよく観阿弥世阿弥という、はい、まあ教科書に載っている名前ですね。よくこの観阿弥世阿弥に大成されたという言われ方がするんですけども、その元々はその前からもちろんその能の源流になるものありまして、それは大体もう奈良時代ぐらいからあるんですね。
はい。
元々その中国から入ってくる芸能、山岳というような芸能、まあアクロバティックな動きだとかモノマネとかがメインなんですけれども、はい、そういうのが皆さんの町の、中で皆さん演じられてました。
うん、
で、平安時代になりますと、そういうのがお寺さんとか神社が中心に、そういう、演能がされていたわけですね。それが猿楽と言われるようになって、
うん、
いろんな芸能がそこに集まってきてたわけです。
はい、
それを、室町時代、そう、ちょうど観阿弥世阿弥というか、それが秀でた役者だったんですね。それを、吉光公ですね。
将軍さん、はい、吉光さんが、
はい、見つけ出して、自分の庇護のもとに、どんどん芸能を大きくしてくださったわけです。
はあ、心当たりから、それこそまあ、町の人たちの、賑やかに楽しむっていうところから、ちょっと敷居が高くなったというか。
そうですね。武家の敷居学という形になって、お侍さんが当時の支配階級であるお侍さんが常々、見るような形になって、一般の方の見る機会が少し減っていくわけですね。まあ、江戸時代も続けていくわけですけども、その時も、町入りのとか、肝心のとかで一般の人見る機会があるんですけれども、やはり主体として、お侍さんの支配階級の芸能になっていくので、この辺でどうしても今、一般的な演劇よりも、写実性がなくなって、様式美という形ですね。精神的な部分の表現が非常に大きくなっていく芸能になっていって、今皆さん中見てもわからないっていうようなイメージ持ってしまわれる芸能になってしまうわけですけども、もともとはやっぱり皆さんよく見ていただいたら芸能なんですけどね。
武士のたしなみとしてその斧を舞うっていうのはやっぱりかなり広く行われてたんですかね。
いや、もともと武士としては自分が舞うことよりも、はい、そのお抱えの能楽師を持って、はい、人に見せたり、お客様に見せたりとか、いうのがメインで、実際に舞っているのが好きだっていうのは、皆さんよくご存知の豊臣秀吉。
はい、
この方は本当にお能が好きで、自分で、自分を題材にした能を作って、それを自分が舞ったという、はい、記録が残っているようです。非常に珍しい、例なんですけれどもね。他にも少しは、自分で好きでやった方はいらっしゃるようですけれども、
人生50年経てない、
それは信長さんですね。
はい、信長さんもだからすごいあれだったのかなとか思うんですけれども、
信長さんのね、人生50年あるは実はお能じゃないんですよ。
あれ何なんですか。
あれは高若舞というまた別の芸能なんですね。
そうなんですか、なかなかじゃあ本当にそのいろんなまあ芸能がある中で、その今能楽としてこういうふうに、今に伝わってきてるっていうのはもうすごい、そういうなんか流れが厳然とあるという、はい、ことになるわけですね。まあ、
そうですね、先人たちが頑張ってくると、もちろん明治維新の時だとか、戦争の時とか、
はい、
もう大変な思いを多分煎じまして、その中で何とか後に残してくれて、で、私どもが今それを引き継いでいるような形だと思います。
ねえ、その時代その時代を、やっぱりこう、なんか取り入れながら、またその純粋に、素晴らしいものを後世に伝えていくという。
そうですね。形としてはその昔の室町の時代にあったと多分同じことをやってるんですけども、やっぱり時代時代によってマイナーチェンジとか影響を受けて、まあ極端に言うと演能時間ですね。
はい、
当時の演能時間より今だいぶ長くなってる。一曲を演じるのが長くなってるというふうに聞いております。
今、平均というか、まあ、大体どれぐらいの長さのものが主流なんですか。
能の一曲と考えますと、はい、大体1時間から1時間半のものが多いんじゃないでしょうか。昔はそれがだいぶ短かったようです。やっぱりその江戸時代の武家の式学ということで、影響を受けて、どんどんどんどん精神的な、重みがあるように長くなっていたんじゃないでしょうかね。
そして、その演じられる方、これはまあ、今のね、素人の方でも、習い事として、お能に取り組んでらっしゃる方もいらっしゃいますが、いわゆるプロとしてやってらっしゃるっていう方は、日本では何人ぐらい今いらっしゃるんですか。
公益社団法人の日本能楽協会というのがありまして、はい、それに所属しているのが1000人余りですね。
これは他の芸能と比べて多いんですか、それとも少ないんですかね。どうなんでしょうね。
それはちょっと他のね、公式的な活動を私も存じませんので、わかりませんけれども、やはり少し、以前に比べて、私どもの方も、人数減ってきているのはやっぱり事実ですね。もう今、いろんなことがある時代になってますね。
本当に間口が広くなりましたし、はい、いろんな楽しみがありますからね。
ね、お能っていうのは、一般の方でも楽しみの大きな一つだったんですけどね、今はもう本当他に、ね、楽しまれる方が多くなってきていますので。
でもそもそもはプロになるためには、そのお家っていうか伝統的なその代々能楽師を務めてらっしゃる方のところに生まれないとできないということだったわけですか。
以前はそういうのが主流でしたですけれども、今は大学でそのクラブで、ね、接して面白いなとかこれやってみたいなと思っている方が、入門してこられたり、まあ、国立の音楽堂ですとか大阪にも養成会ってその人たちを育てる機関がありますので、そこに入られたりして、はい、全然外の全く関係ないお家の方からなさる方も増えてきてます。
そうなんですか。でも吉井さんはもうずっと伝統、ずっとずっと先代をたどればどのあたりまでっていうお家柄になるんでしょうか。
私の吉野家としては、まあ、祖父からですので、まあ、はい、昭和からですね。昭和、まあ、大正、まあ、祖父は明治生まれですけどもね、
はい、
もう三代、まあ、単なる三代目です。
いや、でもまた、なんか、母方、父方とかって言うと、辿っていくと。
そうですね。父方の方は、もっと古い、江戸時代からの、はい、能楽の家だったようですね。
ということはやはりそこに生まれたりすると、なんかこう将来私もならなくてはいけないのかみたいな重圧とかも結構あったりとかはするんですか？
本当に子供の時は能楽師だけはならないでおこうと思ってましたから。
おやなんでですか？
もうやっぱりお稽古とか父厳しかったですからね。でまた私も舞台出てやっぱりミスをすると怒られるわけですよね。普段のお稽古もやはりなかなか子供にとっては厳しいと思ってましたから、感じてましたからね。なりたくないなっていうのはすごく思ってました。
でも今となっては、
そうですね、もうこれが私の、持って生まれた、
まさに天職、
使命というか宿命というかなのかなと思ってはおりますけど。
ねえ、かつては男性が、継ぐというようなイメージがありましたけれども、はい、今は女性の頃の方もいらっしゃる
んですね。そうなんです。今は女性の方がね、こっちの道を志せるしてらっしゃる方が増えて、私もちょっと意外だったんですけど、もう今の、その、能楽師の1割5分か2割ぐらいの方が、もう女性だっていうようなことを前、聞きましたです。
まあ時代もあるんでしょうかね。はいはい、ただ本当に昔からその必ずこう決められていることがあったり、例えばそのご紹介した観世流して方ということですが、はい、この観世流という流派も、いくつか決まったものが今日本にはあるということで、他にも例えばコンパルだったりとか、
そうですね、そう
梅、
して方には、はい、関西流、コンパル流、はい、金剛流、宝生流、北流という五流があります。
五つの流派があって、はい、でして方っていうのはその能の中で演じられる役柄を規定している言葉なんですね。
はい、そうですね。して方っていうのはまずそのしてという主役ですね。はい、主役とか連れとかいうのもあるんですけど、その、主役を演じる。で、もし、あとは重体という、合唱部分、コーラス部分を務める。はい、後見っていう、それをサポートする役を務めるのが、して方の、分類された役柄ですよね。で、それ以外に、して方以外に、脇方、囃子方、狂言方っていうのがあります。はい。それぞれも、専門職でして、脇方の人は、その、指定と対峙する脇役というか脇方の役柄をだけを務められます。うん、で、狂言方はお狂言の固められた役だけを務めますし、うん、囃子方はもちろんその通り囃子の自分の専門の楽器だけを舞台でお務めになります。
ねえ、もうそれはもうじゃあ決まってるわけなんですね。はい、
私がだから舞台でお囃子をやったり、はい、お狂言やったりすることは基本的にないんです。
ない。だから、吉井さんが演じられるのは主役。
はい。もしくはその重体であったり、光景だったりするわけですね。
そのお囃子なんですけれども、はい、これはどんな楽器が、はい、もうかなり決まってるんですね。
もう能の楽器はもう完全に決まってまして、はい、皆さんよくご存知のおひな祭りの、
はい、
五人囃子、
はい。はい。
あれが全くままがフルオーケストラで、右から扇子を持った人がいますから、あれが十体で歌う人。実際にお舞台であれが8人なり、ね、6人なり複数いるわけですけども、はい、で、あとはみんなソリストです。皆さん一人ずつなんですけども、笛の人、で、小鼓の人、大鼓の人、で、太鼓の人。これが5人並んで5人囃子になってるわけですね。それが能のフルオーケストラで、実際の演能の時も基本的にそのお囃子4人だけです。沖縄という曲だけ特集で、はい、小鼓の方が3人っていうことはあるんですけども、基本的にその5人囃子。曲によってその太鼓がない曲っていうのがあって、そういう時は4人囃子になっちゃうんですけどね。
でもシンプルですけれども、それでもう十分ということになるわけですよね。はい、
そうですね。それぞれがきっちり演奏してくださいますので。
はあ。そして演じられるのを今までずっと いっぱいいろんな能があった中で、今現在割としょっちゅう演じられる能の演目というと、いくつぐらいあるんですか？
一応その流儀によってそれぞれの流儀で現行曲って通常演じる曲っていうのが決まってまして、はい、やはり200数十番それぞれの流儀で200数十番
あるわけですか、はい、じゃあ吉井さんもそれは全部ご存知っていうか演じられるっていうことなんでしょうか？
いやなかなか昔の人って言ったら言い方おかしいですけど、やっぱり明治ぐらいまでの方はやはりね、全部頭の中に入ってたみたいですね。今私なんかとてもとてもですけど。
いえ、でも結構そのなんかあんまり皆さんいわゆる劇団なんかだとお稽古期間っていうのがあって、それぞれの役を持って持ち寄って何ヶ月もお稽古なさったりするんですけれども、能楽師の方っていうのはあんまりその、はい、一緒にお稽古とかっていうことじゃ
ないんですね。
ないそうですね。
本番の前に一回、私ども申し合わせと言って、まあ一般でリハーサルですね、を一回するだけです。実際にそれぞれがやはり伝統芸能古典芸能ですから、皆それぞれの曲を今現行曲っていうのはみんな何回か経験してるか、もしくは師匠から何度も教わってるわけですね、はい、それを自分おのおのが自分でちゃんと研鑽を積んで、その場で持ち寄って演じるっていうのが一応基本的な形です。
すごいことですね。でもそれはもう普段からちゃんとそういうふうにできてるというか、そういうことが前提での。
そうですね、前提です。
はあ。ただ今回その久しぶりに、まあ、西宮というのを見せていただける、はい、ということなんですが、はい、こういった場合でもほぼその練習時間とかっていうのはお取りにならないんですか？
まああまりその他の比べて少ないんじゃないですかね。みんなそれぞれがもうやっぱりやることっていうのはみんな決まってますので、うん、各々がちゃんとそれぞれの責任を果たしてもその場に持ってきて打ち合わせ申し合わせをして、うん、本番に臨む形になると思います。
もうさすがプロだなっていうふうにね思いますけれども、それだけそれぞれのご自分の役目っていうのをしっかりと果たされるということで、ね、まあ、成り立っているわけ、
はい、それを果たさないとやっぱり成立しないということなんだと思います。
かなりそういうもう一人一人がすごいプロで、その方たちが集まってまたそのアンサンブルとしてのまた素晴らしさっていうか、まあ、化学反応も起こるんでしょうし、お能っていうのはじゃあそういう意味でもやっぱりこれだけ、まあ、長い歴史をたどってきてますし、あれなんですね、ユネスコの無形文化遺産に登録されたのも、なんか、能楽が。
そう、日本で一番最初。
一番最初だったんですね。はい、はあ、ということはやっぱりそれだけすごいということはもう、まあ、今インバウンドでね、たくさん外国の方なんかがいらしても、もう能楽を見たいという方たくさんいらっしゃるみたいですし、はい、なんかもっと我々日本人がちゃんと親しんどかなきゃいけないなとかって、ね、知らないことだらけで、ね、もう本当にお恥ずかしくても申し訳ないなという感じなんですが、その演目もなんかいろいろとこう、種類ごとというんですか、なんか決まってたりとか、はい、なんか決まりごとがいっぱいあって、はい、っていうことなんですが、
もともと能の演目のジャンルというのはもういろんなジャンルがあります、はい、その中で江戸時代ぐらいに大体5つぐらいに分類されてるわけですね、新南女狂気っていう分け方するわけですけども、5つぐらいに分かれます。昔はだからその江戸時代はその5種類を順番に最初に翁っていうのは必ず、ね、演じられたわけですけども、はい、その後にその5種類の演能を順番に演じるのが江戸時代の割とその形式だったんですね、はい、今はもう時間の関係でもう1番か2番しか演じられなくなりましたけれども、うん、まあ、その5種類に分けるのが大体能のジャンルを大きく5つに分けてるわけです。1番が神って神様、うん、要するに脇能とか言うんですけども、はい、神様が主役になっているようなものですね、
はい、
そういうのでが1番目です。2番目が、うん、なんて言って男ですね、だから、はい、男性が主役というよりも、まあ、大体源氏物、失礼、源平 の人たち、はい、 合戦のお話のね、源氏の、義経であったり、平家の、厚森だとか清経とか、そういう人たちのお話が、修羅物とも、だから修羅物とも言いますけれども、そういうものが中心なのが、その2番目に来ます。
はい、
で、3番目が、女って女、まあまあ、かずらものとも私ども言うんですけども、女性が主役のもの。例えば、伊勢物語ですとか、源氏物語の、ヒロイン的な人たちが、主役になっているものが、この3番目になります。で、今日4番目は、狂いのものって言うんですけれども、これは、まあ、一般的に、子供を亡くした女性がちょっと心乱れてその子供を探していくようなお話とか、
はい、
それ以外にもその5つに含まれないようなものがこの4番目に分類されることがなってます、
はい、
で5番目が鬼、木っていうのの鬼ですね、これはもう文字通り大江山の鬼の話だとかそういう鬼人のものが出てくるものが大体鬼退治の話とかね、そういう話がこの5番目に来るのが大体、はい、そういう大まかに分かれて、5つということです。まあどちらとどこにも分類されそうなものもありますし、両方に分類されるのもありますけども、大体そういう並びで順番に江戸時代なんかはその順番で演じられてたという感じです。
どれが人気とかっていうのはあるんですかね。
もうそれはもう見る方のもう。なんていうかお好みっていうんですかね、はあ、それで言っていただければいいと思います。
して方はそれぞれじゃあ神様を演じられたりその武将を演じられたり、まあ、女性だったりとか、鬼とか天狗
なさ
るわけですよね、はい、もう大変なお役目ですよね。
まあだから逆に神様にでも女人にでも化け物にでもなれるということです
そうなんですね、はい、でその能の舞台っていうのはそのいわゆる演劇みたいにね装置があったりとかなんかすごいものがあっていうんではなく結構シンプルですよね。
そうなんですね、もともと野外にありましたものが今能楽堂っていうところが大体一般的ですけども、はい、建物の中に、うん、屋根付きの舞台が収まってるのが一般的な能楽堂なんですけれども、はい、おっしゃるようにね舞台装置がないんですね。鏡板といって舞台の正面の突き当たりのところに松の絵が描いてあって、あと四本柱に支えられた屋根があって、橋がかりという登場の廊下のようなものがあります。そこにも松が3本ぐらい立ってるんですけれども、はい、もう、それだけでシンプルなんですね。別に特に、背景が変わったりだとか、いうことがありません。うん、ですので見ていただいている方々はその見ている方の想像力を非常に働かせて見ていただかないといけない、これが逆に言えば難しいのかもしれませんけれども、
はい、
本当はそれでもう見ている方がいかようにでも想像してその、場面をね先ほども言いました写実じゃないのは写実じゃなくてちょっと様式美的なものでね、分かりにくい動作とかありますけれどもそれを見てる人たちが自分の感性想像力で膨らましてそこに中世の美女が出てきたり平家の武将が出てきたりする場面を、そこで想像していただく。だから当然舞台も外で海辺であったり羽衣なんていう曲でしたらね天女が衣を まとうようなところは海辺ですし、
はい、
あのものによったらその建物の中の一室であったりを、ね、山の中であったり、山奥深い山の中でっていう話とかその時も舞台 装置は何も変わりませんので、見てる方がそこがそうなんだと思って見ていただかなきゃいけない。逆に言えばどんなようにでもそれを思い浮かべれるわけです。
でも見る側のイマジネーションにもよるというところは、はい、ちょっと見る側も心してみなくてはっていうところもあるかもしれないですね。
ですので私どもよく言わせていただくのは、ご覧になる前にあらすじだけを調べて今このインターネットですぐに出ますので、
はい、
そういうのであらすじだけを見ていただくと、今こういう場面だなというか想像できると思うんです。それの時に自分のイメージを膨らませてもらったんです、 よくお能は難しい、理解できないっておっしゃる方多いんですけど、理解していただく必要ないんです、はい、一言一句分かる必要ないと思いますね。イタリアオペラを一言一句分かって見られる方はいらっしゃらないわけだから、お能も大体こういうことを今やってるんだなっていうのを、それこそその細かいところは自分の想像力で補っていただいて、見ていただいたら楽しいんじゃないかなと思うんですけど。
じゃあもう見る側もなんかそういう意味でこう参加できるというか、はい、
そうなんです。
そういう楽しさっていうのはありますね、はい、
曲によったらもう検証で見てる人たちがその場にいる大衆っていう解釈で演じてるおのもあるぐらいですから、
は
い、
そうなんですか、
はい、実は参加させられてるんです
巻き込まれ型みたいな感じですか、
はい、そういう曲もあります。
はあ。じゃあなんか難しいわとかハードルが高いわではなくて、はい、自分がそれを見てどう感じるかとかっていうことで、まず
その通りですね。もう
入り込んで大丈夫なんですか。
はい、そうです。もちろん人それぞれで皆さんお好みあるから面白くないと思われる方もいらっしゃるかもしれないですけども、まずご自身のね、おっしゃったように想像力とか感性をで見ていただければ、感じていただく、理解するよりも感じていただく芸能だと、うん、思っていただければ。
感じればいいんですね。
は
い、さあ、後半はね、その西宮についても、久しぶりの西宮っていうことについても、お話いろいろ伺いたいんですが、西宮が出てくるお能とかっていうのは、他にもいろいろありますよね。
はい、あるんですけれども、現行曲の中で西宮という名前出てくるのは、割合少ないんですよね。ないんですよね。今、お話しする西宮の他にも、県寿とか恵比寿という、はい、西宮の地域のお能はあるんですけど、今現行曲ではないので。
ああ、はい、なるほど。でも高砂小屋っていう結婚式で歌われる割には
阪神館は、はい、京阪神館のお能は多いです
あれは鳴尾が出てきますから、
通り道なんですね。そう、はい、地名だけちょこっと出てきます。
だからそういうのを探していくと、こう結構身近に、なるほどみたいな感じも。そうです。
まあ実際高砂もね、神戸の向こうにある高砂の
高砂ですから。ね、はい。ということで、だから意外と近いものとして感じていただけるかもしれないので、
はいはい、神戸あたりはね、はい、その歌いの史跡なんかもたくさん残ったりして、はい、いろいろ回ってもらうのも楽しいと思います。
はい、では西宮についてもまたいろいろお話を伺いたいと思います。はい、よろしくお願いいたします。桜FM、今日の西宮再発見は、能へのいざない、能西宮お城と題して、お能の歴史や見方、楽しみ方を教えていただいております、観世流指定方の吉井元春さんです。どうぞ後半もよろしくお願いいたします。します。吉井さんは観世流の指定方という主役を演じられるわけで、はい、今回この西宮の市政100周年の、記念式典の、前夜祭、4月の19日の土曜日午後6時半から、アミティベーコムホールで行われます、の西宮、この上演にあたっては、主役を務められると。
はい、西宮明神、後で大宮さんから出てきて、はい、舞を舞う役をやります。
このそもそも能西宮というのは、はい、どんなお能なんですか。
はい、先ほどの分類の中では一番目 の神様の
神様
ものになりますけれども、はい、ストーリーとしては藤原の実方という方、百人一首にもお名前のある方なんで、お歌を残してられる方なんですけれども、はい、その方が京の都から西宮へお参りに行こうということで、はい、西宮のお宮様は歌の神様でもあられますのでね、
はい、
歌って和歌ですね、
は
い、のでいらっしゃった。そしたら海辺でおじいさんと連れの男が魚を神様に備えてるんですね。その生臭ものなんかを備えてどうしたのって咎めますと、いやいや、これは西宮の神様は全ての生きとし生けるもののつながりを持ってらっしゃる神様だからというお話をされて、逆に実方のが、じゃあその西宮の神様のことを教えてくださいと聞くわけですね。そうすると、もともと西宮の神お宮様は神宮皇后が 外敵を鎮めるために出兵なされる前にここでお祈りを捧げたところですと、
はい、
でその時に龍神さんから満寿と寒寿潮の満ち引きをコントロールできる玉を預かって、それで敵を倒して戻ってこられましたと、
うん、
でその時にこれからもお守りをするために今度は剣寿って中の玉の中に剣の姿が見える、はい、宝物をね、こんな龍神からもらって、これをお宮さんに納めなさいということでもらったという、うん、でありがたいお宮なのでよくお参りしなさいねということを実方に言うわけですね、
はい、
そうするとそんなに詳しく知ってるのはあなたは普通の人じゃないですねって尋ねると、実はこの神様ですということをほのめかして、うん、お宮さんの中に消えていきます。
ほう、
はい、でそして後半はそのお宮さんからその明神さんが姿を現し、西宮明神さんが姿を現して参詣に来てくださった三重方にお礼の舞を舞うわけです、
はい、
するとそこへ龍神が現れて、先ほどの寒寿満寿の様を見せるわけですね。実際にその玉を置いて、はい、海の潮がスーッと引いていって、白い海原砂浜が広がっていく、
うん、
で今度は満寿を置くとまた潮が満ちてきて海満たされた海になると、
はい、
ね、そこで夜も明けてくるので、神様も消えて龍神もそこの海の上をスーッと沖へ消えていくっていう、そういうお話なんです。
ほー、西宮大明神、
ね、西宮明神ですね。
西宮明神、
はい、
っていうのは今で言うとっていうような感じですけれども、まあね、西宮には西宮神社もあります、広田神社もあります、まあいろいろな、まあの、こう、包括してみたいな感じなんでしょうか ね。ただその物語としては。
剣首という宝物は今、広田神社に建て祀られてます。
はあ、はい、実際にあるわけですか。
はい、そうですね。で、8月の最初の日曜日に剣首祭と言って、一般公開もされるはずです。
ということは、これは、ある程度実話に基づいたような物語とも言えるんでしょうかね。
そうですね。
はあ。じゃあなんかもっと西宮に親しまれて何度も何度も上演されてても良さそうな
お
能ですのに ね、
ね、なぜか今耐えてしまった曲なんですね、演能がね。
でも本当に我々西宮市民にとっては、なんか今後はもっともっと上演してほしいなみたいな感じなんですが、はい、かなり大変なんですか、これを上演なさるのは。
まあ実際にきっちり全部やろうと思うと大変なんです。今回やはり少しコンパクトに演じさせていただくわけですけれども、はい、やはり大掛かりな曲であるのは事実ですね。
なるほど、はい、で今回の上演にあたっては、その今ちょっとお話しいただいたような、例えばあらすじであるとか、見どころであるとかっていうような解説もしていただけるんですか。はい、
の前に少しお話が、させていただく時間を取らせてもらってます
ね。今日吉井さんにいろいろ話伺ったんで、当日も吉井さんに話していただけるのかなと思ったら違うんですね。
はい、私もう出番の前で装束つけてますので。
そうです、
は
い、主役でして方でらっしゃるから、
はい、
じゃあ当日はまた違う方がいろいろとお話をしてくださると、はいはい、はあ、そしてそれに引き続いての、もともと長いものをっていうことは、ちょっとハイライトシーンみたいな感じで、再構築されたものを今回は見せていただける、
ね、時間的な都合もありますので、省略する場所をいくつか持ちまして、うん、短く、初めてご覧になる方もいらっしゃると思うので、うんうん、実際に全部やるとやっぱり1時間半ぐらいかかってしまうものなんですね、
はい、
だから少し1時間足らずの時間にまとめて、ご覧いただくようになってます。
なるほど。今、上演のね、仕方でも、例えば反応とかっていうようなこともあったりするという、だから、ちょっと有名なハイライト信用みたいなこととかが入ってるところを、重点的に見ていただくとかっていうのは、いろんなやり方もあるわけですか。
はい、そうですね。今回特に、ステージですし、皆さんが、もっと、気軽にね、脳っていうものを楽しんでいただければという形で、うん、 務めさせていただきます。
じゃあこれを入り口に、はい、ぜひあのお能の世界にどんどんそのいざないでございますから、
そうですね、
あの、はい、お誘いをしていただいて、ぜひぜひあの、はい、もっともっといろんな形で、まあ、今回はあのベイコムホールですからすごくケパとしては大きいですし、ステージも大きいですし、はい、しかもそのね、あの、その能楽堂のようなしつらえではないので、それがどういう形でね、目の前に出てくるのかっていうのも楽しみに待ってていただきたいんですが、はい、そういういわゆる能楽堂にもお運びいただきたいですし。はい、
また、そうですね、あの、多機能ですとか、うん、そういうの他にも、はい、あの、他のところでもいろいろな形で、あの、能を見る機会あると思いますので、ぜひ、あの、ちょっと興味持って、あの、立ち寄っていただければと思います。
うん、でもあのなんかね、今までそのお能を見に行くとかっていうのはものすごくハードルが高いようなイメージがあったんですけれども、今お話を伺ってるともう本当にその自分のイマジネーションをどこまで広げられるかとかっていういろんな楽しみ方もあるみたいですし、
そうですね、あの本当におっしゃったようにご自身がどう楽しんでいただくかはもうご自身の自由です。あのだから能がわからない、理解できないというような考えをお持ちにならずに、うん、あの本当に感じていただくね、もう心地よかったらあのうとうととしていただいて構いませんので、あの、はい、うん、あの大きないびきで隣の方に迷惑かけなければお休みになっていただいても、大体のというのは夢の中のお話が多いので、
そうか、はい、もう夢に入っていただいてもいいぐらいの感じなんですね、
は
い
は
い、
結局あの心地よくあの、うん、終わって心地よく帰っていただければそれが一番ですので、
うん、なるほどね、はい、ぜひあの親しんでいただきたいですね、はい、お能の世界にね。あのでも西宮の方はあのフレンテで毎年あの成人の日っていうか、はい、
そうですね、はい、あの今年もあのさせていただいたんです、まあ、あの来年は今回この西宮4月のこの縁のがあるので、来年 の, あの成人の日はないんですけども、ずっとここ10年来あの、はい、うん、成人の日に皆さんに楽しんでいただけるようにね、あの気軽に楽しもうという形でそ の,、はい、あ の, 能の講演をさせていただいております。
そうなんですよね、タイトルが気軽に楽しもう能の世界ということで、本当にあの気軽に楽しんでいいんですよね。
そうです、そうしていただければ、はい、私たちももう何よりです。
うん、でもこういうふうにあのずっとあの毎年毎年っていう形で、しかもあのフレンテホールというね、あの割と行きやすいところで、はい、あのこうやって見せていただけるっていうのは本当にいいことですよね。
ありがたいことです、私たちにとってもありがたいこと、ね、皆さん来ていただけるのは。
そうですね、でもあの本当にわからないことだらけですけれども、少しずつこう足を運ぶたんびになんかこう感じ取る受け取るものが増えてくると、それでいいということなんですね。はい、
そうですね、そうなっていただければ何よりです。
はい、なのでまず今までまだ一度も行ったことないわとおっしゃる方は、はい、ぜひこの能西宮からスタートしていただきたいと思います、
は
い
は
い、
本当におっしゃったように気軽にちょっと立ち寄っていただければと思います
ね。そうなんですね、4月の20日の日曜日の午後2時から西宮市民会館アミティベイコムホールで西宮市政100周年記念式典が行われます。でその前夜です、19日の土曜日午後6時半から前夜祭として今日お話を伺った能西宮が復活上演されるということで、あのいずれも申し込みはいらないそうですね。
はい、
はい、ですのであの、まあ、満席となった場合は入場制限ということになってしまうかと思うんですが、ぜひその西宮市政100周年記念式典、そしてその前夜の能西宮の上演、ぜひぜひそのままもうそんなに気負わないで、
はい、
普段着ででも
そうです
OK ということですね、
はい、
ぜひご参加をいただけたらと思います。そして、同時開催として、野外アートフェスティバルというのも行われておりまして、これは4月の19日の土曜日、そして20日日曜日朝10時から夕方16時30分まで六段寺公園で行われております。アーティストと市民、学生、子どもたちが野外でアートを体験するという、これ市民参加型のイベントとなっておりますので、ね、こちらにも参加していただくと。
そうですね、その後、アミティへいらしていただ、ホールへ、ベーコンもいらしていただければ、ね、一番いいと思います。
の西宮を ご鑑賞いただくと、はい、そしてこの日はですね、あの20日の日なんですけれども、あの西宮市政100周年記念のだんじりパレードっていうのも
らしいですね。
行われるんです。あの
いろんなだんじりが来るそうですよ。
はい、20日の日曜日、おおむね14時15分から17時までということなんですが、西宮市内のだんじりが市役所前に集合するんですよね。ぜひその100周年を盛大にお祝いするだんじりパレードにもご参加いただけたらと思います。そして、来月なんですけれども、第4金曜日4月の25日になるんですが、この日は西宮市吹奏楽連盟理事長の池上達さんをお迎えして、吹奏楽の聖地西宮と題してお話を伺ってまいります。こちらもどうぞお楽しみに。そして第1金曜日は西宮市立郷土資料館の学芸員さんの登場です。4月からは地域に残る文化財の見方、楽しみ方を教えていただこうと思います。ですので来週の4月4日は学芸員の中谷真由香さんをお迎えして、西宮神社の文化財についていろいろと教えていただきます。というわけで中谷先生のメッセージもお待ちしておりますよ。というわけでね、今日はあの本当にあの脳のそのなんか世界のなんか幅広さと奥深さみたいなのをいろいろと教えていただいたんですが、はい、でもあまり構えないで、とにかく舞台に触れていくということが、
はい、ご自身の、ね、感性が一番ですので、
はいはい、イマジネーションで、はい、いろんな世界に遊んでいただければと思います。はい、ということで、あのどんどんいろんなところでまた脳の魅力っていうのを発信していっていただきたいと思います。はい、今日は観世流して方吉井元春さんにお越しいただきました。本当にどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
西宮再発見、この番組は西宮市の提供でお届けしました。ではまた。